今日はイエス・キリストのご降誕のクリスマスを共に礼拝できる恵みを感謝します。神の子イエス・キリストが人の姿をとってこの地上に生まれた。それによって私たちに神様の命と永遠の命が与えられているこのクリスマスを心から私たちは賛美し感謝いたします。神様どうぞこのイエス・キリストの素晴らしい福音が沖縄中に、日本中に、またアジアの諸国、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカとすべての国のうちにこのイエス様の素晴らしい福音がこの季節届けられますように、心から祈ります。今日のこの礼拝のうちにあなたが望んでください。主の豊かな恵みと祝福に委ね、皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それではご一緒に聖書を開きましょう。今日の箇所をテス兄弟読んでいただきます。新約聖書の、ルカの福音書第一章、そこもお開きください。ページ数教えて。
ページ数がですね、これ新しい、一番新しい聖書ですね。新約の107ページ、ルカ1章26節。新約の107ページですね。お読みします。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。
はい。今日は、このクリスマスのメッセージをですね、これまで1ヶ月にわたって旧約2回と新約2回で、クリスマスをご一緒に学んでまいりましたが、今日はここから、ご一緒に見ていきたいと思いますが、恵まれた方というふうに詩章の28節の中に書いてありますが、この恵まれた女よという、別の訳は女となっておりますけれども、なぜこの彼女が恵まれた女なのかということをですね、今日はご一緒に考えます。このが、先ほど読んでいただきましたところにですね、ガリラヤに26節、さて6ヶ月目に御使いがガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たと書いてあります。ガリラヤの町の一人の処女のもとに来てマリアという人物ですが、その御使いがですね、神様から使わされて、この人はヨセフという人の言い名付けになっていたんですけれども、突然と御使いがですね、恵まれた女よというふうにこう語りかけるわけです。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に何のことなのか全くわからない、はっきり覚えていたのはですね、おそらく恵まれた女よという言葉を鮮明に覚えていたのではないかとこう思います。この時からこのマリアの苦闘が始まるんです。一般的にこの恵まれた女よという時はですね、良い夫に恵まれ、 子どもたちや良い家庭環境に恵まれ囲まれ、また経済的に何の心配もないというのが普通恵まれた女というふうに私たちは使うのではないかと思いますけれども、しかしこのこれからのマリアが恵まれた女よとこう言った時ですね、彼女の受ける恵みは私たちが考える普通の女性とは考えることができないような出来事がここに起こってくるわけです。恵まれた女と御使いの語った言葉について今日はクリスマスを通してここから見ていきたいと思いますが、一章の28節の中にですね、御使いは入ってくるとマリアに言った、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。この恵まれた女ということです。これはどういうことかと言いますと、そのマリアはですね、神様に選ばれた女であったということです。神の子イエス・キリストの誕生に選ばれた人がこのマリアであったわけですが、なぜこのマリアが選ばれたのかということですが、まあ、この中でですね、何であれ選ばれるということは、そこには選ばれる条件があります。テストによって選ばれていく、それは基準がそれに合っているかどうかというのが合否の決定になるわけです。まあ、美人コンテストでもですね、まずこの美人であるということがまずこの選ばれる条件でしょう。しかし、まあ、こう美人コンテストですね、ミス沖縄とかミス那覇とかミス日本というのはですね、ただ単に顔が美しいだけじゃなしに、そこには、知性とかあるいはこの教養とかといったものがですね、総合的に判断されて初めて、まあ、選ばれるというふうに、言われておりますけれども、今のこの皇太子がやがて4月から天皇になりますが、この皇太子がですね、その嫁さんの探すための条件がありました。その条件はどういう条件だったかというとですね、まず健康であるということ、それから美人であるということ、それから生粋の日本人であるということ、まあ、欧米、ヨーロッパではですね、必ずしもその同じ国の人でなくてもいいという、それが今までのヨーロッパの王妃が選ばれたところの基準になっていますけれども、日本では生粋の日本人であるということと、それから皇族でないということ、今の天皇の奥さんからですね、一般の人が選ばれて、まあ、皇族に必ずしも縛られないというふうになっていて、皇族でないこと、そして父親の職業がそれなりであるということ、それから身長が163センチ以下であるということ、あまりその旦那より高いとですね、ちょっとやっぱりそれは、外見上どうかなということがあるんでしょう。それからクリスチャンでないということもついていたそうです。天皇家はですね、神道ですからね、その神道に、まあ、その往々にしてこのミッションスクールから、来る子どもたちが非常に純粋な子どもたちがいるんで、そういうことからクリスチャンでないというそういう条件があったそうです。その条件に、あった人がですね、今の皇太子の奥さんになった方なんですけども、キリストの誕生になった選ばれたこのマリアはですね、先ほど賛美の中ありました静の女とか書いてあります。癒しい女、マリアとこのイエス様の共通しているところは何かということも、この今日ここから学んでいきたいと思いますけれども、どちらも癒しいということです。マリアは自らを癒しい女さえもというような言葉を言っておりまして、イエス様とどういう面でこの癒しいのかということですが、イエス様の誕生はですね、ルカの福音書の中には会話桶であったというふうになっています。私たちも家内と二人イスラエルに行った時にイエス様が生まれたその馬小屋をですね、見せてもらいました。会話桶というのはこの世界の現実の最も低いところ、そしてそれは貧しい場所、暗い場所を意味していると言われます。木の利いた部屋がイエス様の王の王であるキリストのためにその部屋が準備されなかった、結局はたどり着いたところは孫屋しか空いてなかった。イエス様の生涯の初めからそういう神様のご計画がですね、あったことを見るんですが、 この暗い場所ということはどういうことかと言いますと、それは貧しい場所であり、そしてそれは暗部である、そして恥部である、恥ずかしい部分、恥辱の場所であったと。そこに王として生まれたキリストは、私たちの内部にもそういうようなものがないかということをですね、なんか示しているような、そういう思いをするのです。汚い馬小屋は私たちの心の様相というか、心を表しているんじゃないかとこう思います。ですからマリアは癒しい女で、またキリストもそういう貧しい馬小屋に生まれた。だから二人とも、この産むとか産まないとかというような、そういう中で苦闘があった。キリストの誕生というのは、知らない人はただなんかお祝いというふうな感じでいるんですけれども、キリストの誕生の背景には、それは十字架と死ぬという、私たちのために死ぬというその面があることを私は忘れてならないと思います。イエス・キリストの使命はですね、この世に果たす役割、マリアがキリストの母として選ばれたのは、この世にキリストを伝えるためで、知らせる使命があったと。35節、ルカ1章30、御使いは彼女に言った。聖霊があなた方の上に臨み、糸高き方の力があなた方を覆います。それ生まれる子は聖なる神のことを呼ばれますと、こう書いてあります。キリストを伝えるためにマリアが選ばれた、その使命を持っていたわけです。イエス・キリストを主として信ずるときに、私は永遠の命が与えられる。マリアが選ばれた、それはキリストというその一人の人をですね、世界中の救い主として伝えるためにマリアが選ばれたということです。それは私たちもまた同じように、今日礼拝している私たちもですね、ヨハネの福音書は、私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくださった、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためで、私たちが行かなければいけない、行くために私たちは神様によって召されて今日ここにあるということです。パウロエペソの手紙の中で、選び、私たちは天地の作られ前からキリストにあって選ばれていたと。私が今日ここにあるということも、神様は選びの中にあったということです。それはなぜかというと、パウロは神様を褒めたたえるためであるということを書いています。全世界には20億のクリスチャンがいると言われます。キリストを信じて、希望に満ちて、永遠の希望を持って生きている人々がこの20億いると。まあ、これまでのことから計算してくるとですね、たくさんの人々がこの2000年前に生まれたこのキリストをですね、信じて生きてきた。1章の48節から50節を見ると、この癒やしい橋ために身を止めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いな者と呼ぶでしょう、幸いな女と呼ぶでしょうと。この癒やしい橋ため、身を止めてくださった神様がですね、癒やしい女、それに身を止めた。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いな人と呼ぶでしょう。幸いっていうのは、ただ物がある、何の心配もない、良い家庭、家族に囲まれている、 それも幸いな一つですが、しかしこの聖書の言っているこの幸いというのはですね、キリストの命に預かること、キリストにつながるということが真の幸いなことであると。マリアはそのことを語ります。45節を見ると、主によって語られたことは必ず実現すると信ずる人は幸いです。この神様の言葉を信じた人は幸いです。これがマリアが選ばれた、癒しき女が選ばれた、それはこの素晴らしい福音を伝えるためであった。2番目、1章の38節見てください。2番目の点は、マリアは言った、ご覧ください、私は死のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていったと。このマリアに語られた言葉はですね、主の使いが彼に語られたその言葉によって、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますようにという言葉、これ非常に大事な意味を持っておりまして、この言葉通りになるというこの意味は何かというと、一つはね、聖書に立って生きることを表明した、あなたの言葉、私はそれを信じてこの言葉の上に立って生きていきますというこの表明です。まあ、アメリカのこの家庭にはですね、一家庭に大体この6冊から8冊の聖書があるというふうに書いてある本がありました。一家庭に6冊から8冊の聖書がある、まあ、どこにでも、トイレでもその聖書が置かれているとかですね、聖書をたくさん持っておられそうです。現代人気作家やタレントの本をさえも聖書の足元には及ばないっていうのはですね、イギリスの弁護士であったそのニッケルという先生が、この人は牧師になって今活躍している方ですが、その人の本の中にですね、現代人気作家やタレントの本でさえも聖書の足元には及ばない、聖書はこの1年間に4400万冊売れているそうです。まあ、100万200万売れたら大ベストセラーですが、しかし小さな聖書も含めると、聖書は1年間に1億冊以上売られていると、人々が買っていると。マーチン・ルターという宗教科学者は、一切の過ちのない聖書、聖書は一切の過ちがないという。そして聖書は生きていて私たちに語りかけてくれる。聖書には足があり私を追いかけてくる。聖書には手があり私を固く捉えて離さない。聖書は人生の羅針盤である。そうルターという人はですね、聖書をこよなく愛したこのルターが、聖書は誤りない神の言葉であるし、聖書は私の手であり足であり、そしてまた、私たちの人生の羅針盤であると。この聖書に勝るどのような文学もそれに匹敵するものない、まあゲーテというですね、若きエルテルの悩みというのは私も高校生の時に読んでですね、このゲーテという人をそこで知ったんですが、このゲーテがですね、文学は私にとって大変楽しい道連れでした、文学は私にとって楽しい人生の道連れだった、しかし私の道案内ではなかったと。生きている時に文学は楽しみを与えたけど、これからどう生きていけばいいかという私の道案内者ではなかったと。私たちがこれだと思うものに命をかけて、これだというものに全力をかけて、そしてそれは私たちの本当の道案内者になるだろうか。人生という旅を歩んでいる中にはそれは道連れであるかもしれない。道連れは旅をしながらいろいろアドバイスをしたり慰めたり励ましたりする、それではあるけれども、しかし道案内者ではなかった。マリアはお言葉通りといったときに、マリアの考え方はこの世の考えではなかったということです。乙女、結婚してないのに子供が生まれるということはですね、それは人間の常識から考えても、またマリアの考えからしてもそれは到底受け入れることはできなかった。 彼女はそのことを神様が自分に語ったということを信じた時から、彼女は動揺しなくなった。お言葉通り、そのマリアの聖書に対する、あるいは御言葉に対するその思いは、それは動じなかったということです。そしてお言葉通りという言葉と、好みになりますようにという、この二つがこの中で大事な言葉と思います。好みになる、それを一章の29節の中に、その神様のがですね、そのことを語ったときに、一章29節、しかしマリアはこの言葉をひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと書いてあります。ひどく戸惑い、考え込んだ。胸騒ぎをしたという訳もありますけれども、彼女はどんなに人から非難を受けることがあっても、私の中にある、私の体の中にあるのは、これは神様によってであるということをですね、確信したんです。どんなに説明しようとも、それを人々に受けられない、理解されない。ですから、その御言葉を受け取るまでは、神様のお言葉通り好みになるようにということが分かるまで、彼女はこの考え込んだとか、あるいはまた、戸惑ったという言葉のある通りだと思います。しかし彼女はですね、好みになりますように、お言葉通り好みになりますようにという言葉を語った時には、好みっていうのは、それは私の身にそれを全部引き受けますということです。私の身にそれを全部引き受けます。私の思いや考えや、この世的な地上的な考えではそれはとても受け入れることはできないけれども、しかしお言葉通り私の身にそれを受けます。どんな非難も、どんな恥も、彼女はそれを受け取ります。まあ、信仰を持つというのは、人間のこの知性では分かるものではないんです。どんなに私たちが知性を尽くして一生涯聖書を勉強しても、私たちの知性だけでそれを信ずることはできないんです。聖霊が働いて、神様の御言葉に対して素直に従っていくとですね、そこに御言葉が分かってくるんです。あのルカの福音書の5章の中にですね、主の弟子たちが、彼が一晩中働いた、しかも彼は漁師です。漁のベテランです。イエス様は大工ですから、漁に関してはこのむしろペトロやそういう方々がですね、専門プロです。一晩中働いた、しかし帰ってきたら何にも取れてなかった。疲労困憊で帰ってきたこの弟子たちに向かって、少し沖にこぎ出して網を下ろしてみなさい、そうすれば取れますと言われたんです。いや、イエス様、私たちは怠け者、一晩中働いたんです。あのガリラの海でですね。しかし彼はお言葉ですからと従って、網を沖に出て網を下ろしたら、おびただしい魚の群れが入った。聖書を私たちはそういうふうに素直に、聖書に書いてあるからその通り信じていこうという、それがこの聖書に向かう私たちの姿勢だと思います。私は時々自分ができないと言って、自分が理解できないと言ってですね、聖書を悪びいてしまうことがあってはいけないと思います。生まれながらのこの盲人がですね、どうしてこの人は生まれながら盲人なのか、まあ当時の社会ではですね、それは本人であるか、あるいはまた親か先祖が悪いことをした、だからこの人は盲人になったという人々の考え方があったんです。まあ沖縄でもですね、そういうことあるんじゃないですか。この人が何か病気があったら、先祖がたたりであったとかね、何か上が足りなかったというふうに普通は考えるんです。しかしイエス様は本人が罪を犯したのでもない、 先祖が罪を犯したのだ、両親が罪を犯したのではない。ただ神様の栄光が現れたためって、その文字に向かってですね、つばをして泥を作って、でそれを目に塗ってシラムという池に行って洗いなさいと言われた。普通そういうことをですね、泥に、つばをしてこの泥につけて、そして池に行って洗いなさいと言われたら、私たちの常識があったら、馬鹿なことを言わないでくださいと、こう言ってイエス様に反発したと思います。ところがこのマリナガ盲人はですね、そのイエスの言葉、イエスについて今まで見聞きしてたことを素直に信じて、彼はシロアムに行ってですね、目を洗った、見えるようになった。そうするとその彼を取り巻く多くの人々がですね、あれに、その彼に似ている人物だろうと。いや違う、彼である。だったらその親に聞こう、あるいは本人に聞こうと言っても、その周りの人々はそれ信じなかった。しかしこのマリナガ盲人は、私がそうなんですとはっきり言ったんです。かつては見えなかったけど、今見えるようになったという言葉を彼は残しているんですね。だから聖書にこのマリアがですね、お言葉通り好みになりますように、お言葉通り聖書に書いてある通りに私は生きていきますという表明をした。最後は一章の三十節見てください。ルカ一章。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みをいただいているのです。この恵みという言葉が聖書に何度も出てまいりまして、また非常に大事な言葉です。その恵みというのは、私たちの努力とか才能とか賜物ではないということです。マリアの性格が女性らしい、優しい女性だったから選ばれたということでないんです。恵みは一切の条件がないということです。一方的な神様の恵みなんだという。受けるに値しないものに与えられる、それが恵みなんです。だからこの一章の三節の中にはですね、すると御使いは彼女に言った、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けているのです。恵みというものは受けるものである。一生懸命努力したから恵みが受けられるというものではないのです。恵みを受ける、それは彼女の全身全霊、心も魂も体も全てを通してこの言葉を受けたということなんです。いや、頭だけはその受けないけれども、心も、肉体もこれは受けられませんと言ったらですね、これは、アンバランスになって、それは受けることにならない。受けるということは、私たちの知性も理性も全てを持ってこの御言葉を受け入れていくと。皆さん開かない結構ですが、私だけ読みます。ペテロの手紙第2章の中にですね、ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪口を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いにを得るためです。3節は第1ペテロ2章の3節ですが、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。味わいました。神様の御言葉を、あなた方は御言葉をいただいて、純粋な御言葉をいただいて、主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。信仰というのはまさにそういうことだと思います。味わうということ、どんなに聖書の言葉をですね、理解しても、それは理解では、頭では味わうことはできないんです。学問としての聖書を 教える大学がたくさんあるんです。しかしその教える人たちは学者であってもその人たちが信仰があるかというとないんです。国立大学の中にはたくさんこの聖書学があってですね、聖書を学問的に研究している人たちはたくさんいるんです。しかし味わってないということです。最後に1章の48節を見てください。この卑しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。46節はマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救いしてある神を讃えます。この卑しい橋ために身を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって死を恐れ者に及びます。このマリアが自分の思いや考えでは理解できなかった御使いの言葉を受け入れて胸騒ぎをして考え込んだ、そのマリアがですね、ついにそれを受け止めた。そして今私は幸いなものです、そう言えたのは、これは以下の2章の31節の中に、幸いイエスこそ世界の救い主であることを全世界に広める、この2章の30節の言葉ですね、ここに、シメオンという人が出てまいります。このシメオンもイエス・キリストに出会って彼はどういうことを言ったかというとですね、別の訳で読みますと、今こそ主よ、あなたはこのしもべをしてお言葉の通りに安らかにこの世をいとまごいさせてください。シメオンという人が言った言葉ですね。そして30節の中には、私の目がもうあなたの救いを拝見しましたからです、この救いこそあなたが全人類のためにその目の前で用意されたからです。要人には啓示を、あなたのためイスラエルには栄光を与える光であります。このシメオンとしてはですね、このマリアが抱いているそのイエス・キリストを見てね、この救いこそがあなたが全人類のために目の前で用意されたものです、キリストが全人類のために用意されたそのお方であるということです。私たちは今朝もう一度、私の救いはエペソの手紙の中で、私は恵みによって救われた、私たちの努力ではない、恵みによって私が選ばれて救われているという、そのことを覚えながらですね、クリスマスのこの物語は、マリアという御使いから告げられたその言葉の苦闘と、イエスという誕生は 素晴らしい喜びなんですが、その誕生は十字架という死と連結されていたものであることを考えるときに、マリアとイエスの苦闘、この苦闘がなかったら私たち今日教会もまたキリストの救いもなかったと思います。だからクリスマスは恵みと苦闘の戦いであったというふうに思います。一言お祈りをします。愛と恵みに富みたまお天のお父様、2000年昔あのベツレヘムの馬小屋で、その生まれる場所もベツレヘムということもまた旧約の予言の中にあった通りに、また乙女が身ごもって男の子を産むということも聖書の中に全部記されたことが、2000年昔にそれが成就いたしました。神様、どうぞあなたの前に私たちの救いのためにマリアの体を通してキリストをこの世に生まれさせ、神様、今日世界の多くの人々がイエス・キリストを信じ救われています。あの中国のような聖書を地上から抹殺しようとした国、この世界に地上にあるものはただ物だけであるという唯物的な考えの中国においてすら、今中国に大きなリバイバルが起こって1億人以上の人々がクリスチャンになっているというニュースがあります。それに反してまた国はそれを反対してとどめようとして迫害しているということもまた伝えられますが、しかしイエスが神であることを知った者はどのような反対にも屈することなく、あのマリアのようにお言葉ですからとそれを受け止めることができる人々が起こされていることを覚えて感謝します。御霊よ、どうぞこのクリスマス、私は真の意味でのキリストとマリアを深く思う時とならしめてくださるように祈ります。主の御名によって祈ります。アーメン。はい、静の乙女の